千葉文化放送。どうもどうも。また本屋に行って読めもしないのに雑誌や本やらをいろいろ買い込んできてしまったひろしなんですけれども、今日はですね、ゲームラボという雑誌があるんですけれども、まあ知る人ぞ知るといったところだと思うんですけども、こちらをですね買ってしまったんですよ。なんでかというとですね、特集の中にスーファミ D 出力化改造っていうのがあって、でまあちらっと見たかったんですけども、カバーがついて見られなかったんで、まあいいやって買ってきたんですね。僕はスーファミはですねそんなに好きではないというか、まあスーファミはすごくいいゲームがいっぱいあるんですけれども、文句のつけようのないハードかなというふうに思ってはいるんですけれども、それでもですね16ビットのゲームといえばやっぱりまあセガであろうとメガドライブであろうという立場からすると、スーファミはですねあまりこう親近感を持てずに来てしまったわけなんですけれども、この手のですねレトロなゲーム機を改造するっていうことについては非常にワクワクドキドキするものがありまして、これもですね買っておいてとりあえず見ることで、メガドラもですね D 端子を接続することができるようになるのかなと、 D 出力することができるようになるんじゃないかなっていうふうに期待して買ってきたわけなんですけれども、でまあざっと見た感じではメガドラにもそのまま流用できそうな気がするんですけれども、まあ何分ですね僕は電子工作の知識というのがろくすっぽないので、とりあえず試しに作ってみてダメでしたってなんていうことになってしまうのかなというふうにですね心配したりもしているんですけれども、まあそのためにはまずスーファミをこの D 出力できるように改造してみるっていうのが第一歩かと思うんですけども、しかしですねスーファミは1台しか持ってないので、まあ、本体からですね安いとはいえ買い揃えなくちゃいけないということで、ちょっとまあ手間ですよね。でそれでまあネットをですねちょっと検索してみたりするわけなんですけれども、するとですねあるわけですよ、そういう装置が RGB21 ピンから D 端子変換ユニットバージョン2っていうのがですね見つかりまして、各12000、納期約5日から6日ってことで、なんでしょうか、これは素人さんなんですかね、まあ素人というか個人でやっているものなんでしょうか。レトロゲーム機などから出力されている RGB21 ピン信号をコンポーネント信号に変換し、 D 端子入力を持つブラウン管テレビに接続して映し出すことができるユニットですというものなんですけれども、まあこういったものがあれば済む話じゃないかと、これさえあれば先月買った ASUS の液晶モニターでレトロゲームも遊べるじゃないかっていう風に思ったんですけれども、これもうちょっと見ていくとですね、注意点と制約事項というところにメガドライブでは使用できませんという一文があって、まあ言葉は悪いですけども、ぶっ殺してやろうかっていう風にですね思ったわけですよ。なぜそこが除外されているのかというと、まあ多分技術的な制約があるからなのかなって思うんですけども、サターンなんかは出力できるんですよね。不思議ですね。まあとはいえですよ、今のところはですね、XRGB2 プラスというアップスキャンコンバーターがあるので、デジタルで出力することはできるので、まあ特別困るということもないんですけれども、という独り言なわけですけれども、今日はですね、まあまずですね久しぶりの千葉文化放送なんですけれども、前が3月1日更新で、その後何のアナウンスもなくただ更新がされないというネットラジオのよくある終わり方をしたかに見えた千葉文化放送なんですけれども、一応ですね生きているわけなんです。まあネットラジオというものは相方と喧嘩してそのまま喧嘩別れして終わってしまうっていうのが一番入所正しい終了の仕方だと思うんですけれども、まあ僕は相方がいないので喧嘩別れすることができないので辞めることができないわけですよね。ですからまあこの後もですね週1で更新ということになるかどうかはまるっきりわからないんですけども、とりあえず久しぶりの千葉文化放送というわけです。で今回のテーマというのがですね、今ネットラジオ界では何でも雑誌を読んでその雑誌を紹介するというか雑誌をネタに話をする、なんとか通信みたいなものが流行っているって言うじゃないですか。でその元祖は千葉県にもゆかりのある方たちで、まあ大変人気のある、そして人気があるのもよくわかる面白い、そしてためになる放送をすることで有名な Amazon プロダクツ遊びのラジオさんのファミコン通信だったりするんですけれども、まあその千葉にですね縁のある Amazon プロダクツにあやかってですね千葉に縁のある雑誌をまあ通信してみようかなということで、月刊ぐるっと千葉通信というのをやってみようかなと思うわけです。まあ通信2ついうことはなかったですね。はい、2012年のボリューム142、5月号ということなんですけれども、地元を楽しむ9日間ゴールデンウィーク最新情報っていう特集ですね。まずですねこのぐるっと千葉っていうのは千葉県 内の情報を扱う情報誌なので、おそらく、まあ、茨城の南の方とかですね、まあ、東京なんかでも売ってはいるんでしょうかね。基本的には千葉県ではよく見かけるけれども、外に行くとあまり見る機会はないっていう種類の雑誌だと思うんですよね。まあ、なので、初めて聞く方もいるのかなと思うんですけども、さて、まあ、見ていってみましょうか。でですね、ページをめくってびっくりするのがですね、これは、お寺の、表紙の裏ですよ。裏表紙ってやつですよ。にですね、載っている広告というのがですね、長福寺寺、長福寿か、長くて、福々しくて、ことぶきな寺という、長福寿寺というのがですね、長生郡にあるんですけれども、そこのですね、広告があるんですよ。5月5日土曜日祝日は、吉蔵くんが長福寿寺に舞い降りた日っていう風に、この吉蔵っていうのは、おみくじの大吉小吉の吉に、まあ、カタカナの像がつくんですけども、だからま、吉蔵なのか吉蔵なのかちょっとわからないんですけれども、どこにも振り仮名がないのでちょっとわからないんですね。で、まあ、それですよ。吉蔵くんの、縁日祭りにおいでよと、この日はイベント盛りだくさんだぞと、いうですね。まあ、ゾウのキャラクターが出てきたら必ず登場するダジャレが炸裂していますし、他にもですね、吉蔵くんに願いを託すと10倍願い事が叶うぞ年に一度とかですね、10倍願い事が叶うってこれどういうことなんでしょうかね。宝くじが、宝くじ1等が当たりますようにって言ったらば、10倍して10等が当たるとか、まあ、10等になるとちょっと下がっちゃうので、まあ、前後賞含めて3億円のところが10年間当たり続けたりとかするっていうことでしょうかね。これ10倍って、一体どういう方向で10倍になるのかっていうのを考えてみると、ちょっと面白いですよね。例えば、高枝切りバサミが欲しいなって思っていたらば、1本買ったら10本、まあ、おまけが9本ついてきちゃったりとかするっていう、そういう種類の話でしょうかね。テレビショッピング的な話なんでしょうかね。で、まあ、他にもいろいろ書いてあるんですけれども、この、吉蔵くんカレーが食べれるぞっていうのがね、あるんですけども、本場インドのカレー職人が長南町特産品を生かして作る。っていうですね。まあ、つながりがよくわからないかなと思うんだけど、まあでも象って言うと、まあ、インド神話とは欠かせないもので、まあ仏教とも欠かせない、まあ深い関わりのある生き物なので、ここでインドカレーが出てくるっていうのは意外と正統派な発想なのかなと思うわけなんですけども、まあ自然薯とかですね、レンコンとかが入っているそうですよ。で、いろいろ書いておりまして、吉蔵くんのお嫁さんのネーミングを募集するぞとかですね、まあ、なかなか自由、活発に書き連ねているというか、やりたい放題なわけですよ。で、そもそもの話としてはですね、この吉蔵くんって本物の像がいるわけではないのかなと思うんですね。写真を見る限りは石のですね、石像、像の石像が写ってるんですよね。だから、ここまで盛り上がったけども、行ってみたら象がいないっていうことになるのかなと思うわけですよ。1200年の大古刹、吉蔵くんのお寺、長福寿寺ってどんな案なんでしょうね。Facebook やブログでも待ってるぞっていうことなんで、興味がある人は吉蔵くんで検索してみるといいんじゃないでしょうかね。で、見ていくと、行きましょう、食べましょうと、ニューオープンということで、新規オープンのお店の紹介があるんですけれども、まあカフェがあったりですとか、北海道スープカリーがあったりですとか、まあカフェ、まあカフェというよりは喫茶店ですか、があったりとかですね、する中で、北海道ラーメン、帯広ロッキー、木更津店っていうのが載っているんですけれども、これはですね、僕がよくサッカーをしに行っていた松尾町に向かう途中にお店があったので知ってるんですけども、三武町にですね、ある、三武市か、今の三武市に、お店があるのをしたんですけども、そこが総本店なんですね。で、このお店って、今度の木更津店で8店目になるっていうことで、まあ都内にもあるし、確か茨城にもあったかなって思うんですけども、まあ、北海道ラーメンで、それがなぜか三武に総本店があるっていうのは結構不思議な感じなんですけども、入ったことはなくてですね、どんなラーメンが出てくるのかなって思って見てみたら、イクラ丼とかですね、帯広豚丼とか行ったところがあって、で、イクラ丼が400円っていうのは結構安いですよね。ラーメンが800円ですよ。ロッキー定番のカニ味噌は900円なんていうふうにも書いてあるんで、ラーメンに比較すると丼やけに安いですよね。イクラ丼400円ってこれちょっと、まあ量がよくわからないですけれども、食べてみたいなっていう気になりますよね。で、まあ、千葉トレジャーというイベント情報なんですけれども、今、熱視線を集める国吉駅前に昭和のヴィンテージ感が大集結っていうイベントが載ってるんですけども、こういう紙媒体の情報誌にありがちなことではあるんですけれども、これ、まあ今日買ってきたんですけどね、今日っていうのはいつかといえば4月の27日なんですけども、このイベントが29、30なんですよね。まあすぐですよ。で、すぐに来てすぐに終わってしまうんですよね。そんな慌ただしいのはなかなかいけないんじゃないかなって思うんですけども、まあそれはしょうがないのかなと。 そして今ですね、まあいろんなところに道の駅ってあったりして、すっかりありがたみがなくなったりしていて、でその道の駅にあやかった海の駅とか川の駅とか、いろんなそういった種類の商業施設というのができているんですけれども、そういったものですね、一つが紹介されているんですけれども、芝山町っていうところがあるんですけども、これはあの成田市の隣にあるんですけど、ここにですね、新しくできた施設、ふわり芝山っていうところなんですけども、これがですね、空の駅っていう風に名乗っているわけですよ。まあ空の駅って言ったら地面にあったらいかんのじゃないかなって思うんですけども、で、まあ、これはあの、道の駅に併設されているので、ちゃんとしたところではあるんですけども、このネーミングは誰か諌める人はいなかったのかなっていうふうに疑問には思いますよね。で、まあ、イベント紹介なんですけれども、千葉県はですね、あの、伊能忠敬っているじゃないですか。自分の足で歩いて日本の正確な地図を作った人ですよね。まあ、誰でも知ってるような有名人だと思うんですけども、まあ、その伊能忠敬、の、まあ、出身地でもあり、ゆかりの地でもあるんですよ。で、それで、伊能忠敬の記念館っていうのが、佐原にあるんですけれども、で、そこでですね、完全復元伊能大図展っていうのをやっていて、体育館にですね、伊能忠敬の残した地図をですね、体育館のフロアにいっぱいにコピーして広げて、その上を実際に歩いて見ることができるっていうものがあるんですけども、まあこれ自体はですね、そんなに面白いイベントではないかなと思うんですけども、佐原という街はわりかし見どころがあるので、まあ何かのきっかけにですね、これをして行ってみてもいいんじゃないかなというふうに思うんですが、まあゴールデンウィーク特集号で、マカリメッセでフリーマーケットがあるんですね。日本最大級のフリーマーケットと、昔は僕もフリーマーケットによく行っていたんですけれども、最近はまあ特に欲しいものもないということで、すっかり行かなくなってしまいましたね。どちらかというといらないものを出したいなぁなんていうふうに思ったりするんですけれども、このドキドキフリーマーケット2012なんですけども、まあこういう大規模なフリーマーケットというとイベントごとをやったりしますよね。音楽もあるのかな、ライブもあるんですね。大人気の AKB48 をはじめということなんで、これは AKB 目当てに幕張あたりに住んでる人は行っちゃったりするなんてこともあるんでしょうかね。定番の、うまいもん祭りですか、ご当地グルメなんかの屋台も出るみたいですね。そうですね。ゴールデンウィークカレンダーということで、エリアごとのイベントが一覧で見られるようになってるところとかあるんですけれども、化石のレプリカを作ろうとかですね、琥珀製マガタマペンダント作りとかですね、そういった感じの渋いイベントがあるかと思えば、まあ、鯉のぼり展示ですとか、和菓子、洋菓子の祭典、スイーツミュージアムですとか、いったものもありますし、まあ、いろんなところでやってますね。あ、寿司&ステーキ食べ放題、初夏の和食バイキングとかですね。その辺の食関係のものはついつい目がいってしまいますね。で、マガタマ作りって他にもあるのか。さっきの琥珀製マガタマが浦安市郷土博物館で、マガタマ作りは松戸市立博物館ですね。に千葉県の各地で、まあ、こうやってマガタマが今なお作られているんですね。マガタマ作ってこれどうするんでしょうね。そして茂原である段ボール迷路っていうイベントがあるんですけども、まあ段ボール迷路って結構しょぼそうなイメージがありますけども、でも気合入れて作ると段ボールっていう素材自体は意外と強度もありますし、扱いの良さもなかなか捨てがたいものがありますので、見応えのあるものというか迷いがいのあるものができるんじゃないかなって思うんですけども、これは一体どんなものなんでしょうかね。ちょっと興味ありますね。そしてこれは見逃せないかなと思うのがですね、これですね、観察会ウミウシを観察しようというのが県立中央博物館文館海の博物館というところでありますね。これはなんだろうな、立山あたりなんでしょうかね。ウミウシいいですよね。あの軟体動物ってなんであんなに心惹かれるものがあるんでしょうね。初めてウミウシをこう持った時のあの頼りなさっていうのはよっぽどびっくりしたものなんですけれども、最近あまり海でウミウシを見かけることもなくなったんですけども、ただ単に僕が海に行かなくなったっていうだけのことなんでしょうかね。それともウミウシも減っているんでしょうかね。あとちょっぴり気になるのが、三好村の道の駅で行われるタケノコ祭りっていうやつですね。これ多分あの日本全国からタケノコ族が集まる、そんな感じのヒッピーなお祭りなんじゃないかって思うんですけども、今でもですね、ラッパズボンとか履いてるような人は行ってみるといいんじゃないですかね。 で、まあ最近オープンした木更津のアウトレットパークの特集なんかが載っているんですけれども、あんまりそうですね、素晴らしいものっていうのも特にないですけども、ああ、バンダイのショップがあるんですね。ジオン軍の T シャツ、アウトレット価格っていうのがありますね。ジオン T ってよく僕のタイムライン、ツイッターのタイムラインに出てくるんですけども、こういうものを着ている人がきっといるんでしょうね。で、まあまた食べ物関係なんですけれども、バイラン、梅とランでバイランっていうのがありますけども、横浜中華街発祥のバイランが県内80店と、カリッと焼いた麺の間に豚肉や菜など熱々のあんかけがたっぷり入ったバイラン焼きそばがおすすめという感じで、写真を見る限りボリュームもありますね。これはちょっとうまそうですね。まあ平日の人が少ない時間でものんびり行って、あまりお金を使わずに覗いてくるのもいいかなと思ってはいるんですけれども。で、この木更津のアウトレットパークなんですけれども、まあ木更津といえばですよ。大変寂れてしまった、海ほたるが、海ほたるじゃないや、東京湾横断道路ですか？アクアラインってやつですね。まああれができて、なおさら寂れてしまったという、まあ千葉でも有数の、まあ、寂れた土地なわけですけれども、これはまあ人のネタなんですけれども、まあ、東京から1時間圏内でこんなにも昭和の香りのする街はないよっていう風に言われてしまうところらしいですよね。で、そのところにできたアウトレットパークっていうのは地元の希望の星的な部分もあるかと思うんですけれども、来年あたりですね、四水ですよ。四水っていうのはまあ成田の隣ですよ。に、御殿場なんかにあるプレミアムアウトレットの四水店っていうのができるそうですね。っていうと、やっぱり東からの人はそっち側行っちゃいますよね。木更津ってちょっと遠いですからね。で、まあ、都内ですとか、まあ、北側から来る人も、木更津に行くのも、四川に行くのも、アクセスはそんなに変わらないので、これも結構流れちゃうんじゃないかなと思うと、まあ、四川の方のですね、規模だとか、その入るお店っていうのがわからないんですけれども、ちょっと、せっかくできた木更津のアウトレットパークっていうのも、この後魅力がぐっと落ちてしまうのかなと。そうすると、また木更津、錆びれちゃうんじゃないかなっていうふうに思って、木更津のこう裏ぶれた感じ、錆びれた感じっていうのが最終的には失われないでくれて済んでよかったなっていう風になるんじゃないかと想像したりしているんですけども、まあそんな木更津のアウトレットパークの後はですね、5月21日金環日食の特集があったりするわけですね。天文ショーが次に千葉で見られるのは300年後っていうことになっているんですけれども、その中にですね、標高の高い山がない千葉県は絶好のビュースポットっていう風にですね、その起伏のなさをこうプラスに捉えた一文があってグッときますね。で、まあ行楽といえば何々狩りっていうのがイチゴ狩りですとかブドウ狩りですとかいったものが基本形としてあるかと思うんですけれども、まあ千葉県でもですね、そういった何々狩りっていうのがいろいろできるわけですよ。で、今ざっと見てみるとこうまあそういう特集があるんで、ビワ狩りがあって、トマト狩りがあって、まあ、いちご狩り、タケノコ狩り、アサリ狩りなんていうのがあるんですけども、潮干狩りなんかもそういう狩り物ですかね。で、いちご園リストの中にドラゴンファームっていうところがあって、まあ、もちろんドラゴンは狩れないけども、ドラゴンフルーツが狩れますよとかっていうお家かなと思ったら、でもいちご園なので普通にいちごしかないみたいですね。で、まあ、次のページを見ていくと、タケノコ狩りのところがあるんですけれども、調整群ですね。あ、じゃない。これは、まあ、千葉市にあるんですけども、魚伝クリエンって読むんですかね。で、ここで料金 PR っていうところにですね、タケノコ料金は時価っていう風に書いてあってですね、これはなかなか気軽に借りに行けない雰囲気が出てますよね。なかなか恐ろしいものがありますね。タケノコ普通いくらぐらいするんでしょうね。まあ、他にもですね、タケノコ狩りができるところはあるんですけども、で、やっぱりですね、見ると、まあ、入場料1500円でタケノコ1本付きということになっていて、超過分は時価にて購入ということになっておりまして、やはりタケノコ狩りは怖えなというふうに思わずにはいられないわけですね。で、タケノコ狩りについてのですね、まあ注意事項みたいなのが書いてあって、こういうものを持っていこうぜっていうことが書いてあるんですけども、まあ長袖長ズボン、タオル、でまあ袋カゴ、で長靴スニーカー、軍手なんていうあたりがありまして、この辺は他の借り物でもですね、大体共通なのかなと思うんですけども、中にあの、クワっていうのがあってですね、これはなかなか、どの家庭にもあるっていうものではないので、びっくりしますよね。もちろん、レンタルしてくれるところはあるんですけども、でもその書き方もですね、貸し出しを行っている施設もあるぞっていうことで、基本的にはないみたいな書き方なんですよね。ってことは、うっかり、タケノコ狩りなんていうのがあるんだ、へい、行ってみようって言って、レンタルしてなかったりとかすると、すごすご帰る羽目になるわけですよね。これはなかなかタケノコ狩りっていうのはハードルの高いレジャーであるぞということがよくわかりました。 というところまでやってきて、まだですね、50ページぐらいしか来てないんですよ。この雑誌がですね、トータルで140ページぐらいあるので、このペースでいくと1時間を優に超えてしまうので、まあ、ざっとスピードアップして床にはならんなというふうに思ってですね、慌ててページをめくっているんですけれども、やっぱりですね、食べ物には目がいっちゃいますね。成田とかですね、まあ、浦安ですとか行ったあたりには、ホテルが結構たくさんありまして、で、ホテルといえば、まあ、バイキングをやっているわけですよ。で、そのホテルのバイキングで今こういうのやってますよっていうのが載っているんですけどね。で、その中にあるのが、オーストラリアグルメビュッフェっていうのがあって、まあ、浦安のシェラトングランド東京ベイホテルっていうところでやっているわけなんですけれども、ミートパイやフィッシュ&チップスなどをはじめとした豪快さと繊細さを合わせ持ったオーストラリアの美味しさが大集合ってことになってるんですけども、フィッシュ&チップスっていうのはこれ、美味しくできるものなんですかね。そして、グルメブッフェって言うけども、オーストラリアでもフィッシュ&チップスは決してグルメとしては出てこないんじゃないかっていう、すごい疑問が残るんですよね。で、やっぱりそのオーストラリアって言えばワニだとかカンガルーだとか、まあ、ダチョウであるとかですね、アボリジニが食べてるイモムシであるとか、そういったものが出てくるのかなっていうふうに思うんですけども、そういった文言はないので、日本でも簡単に手に入る食材ばっかり使って作られたものなのかなと、それは果たしてどの程度オーストラリア感があるのかなというふうに、逆方向からの興味を惹かれてしまいますね。で、モテルでイベントがあって、千葉県探検隊というので、美味しいチャイナ食べちゃいなとかですね、そういう、まあ大変活かしたセンスの広告が載っていたりするんですけども、茂原ボタン園オープンとかですね、これは、ボタンって250種類とかあるんですね、そんなにあるんですね。で、まあそのボタンっていう花は非常に直径も大きく、開くとですね、大きくなって迫力があって、見応えのある花なので、これはちょっと行ってみたいなって思いますね。で、そのページに他に書いてあるのですね。これは鴨川にある魚屋食堂金市っていうところなんですけども、鴨川なめ猫プロジェクトに参加していますっていう風に書いてあって、まあなめ猫の写真が写ってるんですけども、なめろうっていう料理があるんですけどね。まあ要するに魚のですね、イワシとかが多いんですけども、叩きなわけですよ。アジとかサンマのこともあるんですけども。で、そのナメロを出すお店の共同のプロジェクトなのかなと思うんですけども、猫に食べさせることができるとかそういう仕組みはないと思うんですけども、ちょっと気になりますよね。で、多分このナメロが好きな年齢層っていうのはある程度高いだろうというふうに思うと、このナメ猫を持ってくるっていうのはターゲットをしっかり見据えているいいチョイスなのかなという気もしますね。で、まあ、道の駅ですけども、草野駅って言うんですか？まあ、千葉県内の道の駅でやってるイベントで、千葉土産2000品っていう風に書いてあるんだけど、もう2000品もチェックしていると何時間かかるんでしょうね。ちょっと集めすぎなんじゃないですかね。集めりゃいいっていうもんじゃなくて、もうちょっと、こう、テーマごとにですね、分類してくれた方がいいんじゃないかなと、まあ、そういう風になってればいいんだけどなという風に心配してしまいますね。で、各エリアごとのイベント情報が続くわけなんですけれども、野田って言うと、まあ、千葉県の本当に左上の方なので、僕のような東の方にいる人としては、滅多に行く機会がない、東京よりも遠い、場合によっては埼玉よりも遠く感じるっていうのは場所なんですけれども、でですね、野田湾グランプリっていうのがありまして、まあ、野田っていうと醤油の町なので、その醤油ですとか、もろみを使ったオリジナルメニューを、まあ、なんですかね、募集するんですかね。で、その料理を、こう、来場者に投票してもらって、グランプリをするというものがあるんですね。なんか、こう、地味そうなイベントで面白そうですよね。野田湾っていうと、柏からは結構近いので、Amazon プロダクツのお二人は、覗きに行ってみたりしてもいいんじゃないかなって、思ったんですけども、これ4月の22日ですね。もう終わってるんですね。で、この雑誌が21日発売なんで、雑誌見て行こうと思っても、まあ、滅多に行けないですよね。ちょっとびっくりしましたね。野田湾グランプリ。で、まあ今ですね、だいぶこう、スペースを上げて見てきたんで、終わりが近いんですけども、ドライブスルーポストなんていうのが載ってますね。立山にあるんですね。県内ではおそらくここだけと思われるドライブスルーポストがっていうことなんですけれども、これは何ですか？郵便局の敷地内にポストがあって、で、それでドライブスルーができるっていうことなんですか？まあ県内にはここしかないっていうことですけども、うちの近くにもですね、まあ交通量が少なくて細い道があるんですけども、そこにポストがあって、そこはまあ、中央にですね、白線の引かれてない道路なんですけども、これ事実上のドライブスルーポストとしてよくですね、 まあよくってこともないですけども、ハガキをとかですね、封書を出さなくてはいけないときはですね、ここをですね、ドライブスルーでポストに投函しに行ったりとかしますよ。あるんじゃないですかね、他にもドライブスルーポストって。という感じですね、全体的には若干感じの悪い方向性で、仕込みを入れるような風にやってきた千葉文化放送のぐるっと千葉通信なんですけども、おっと、終わりにしようと思ったら一品また面白そうなのを発見しちゃいましたね。一品さんっていう、まあ、こだわりを持った仕事をしてる人を紹介するコーナーなんですけれども、舐め比べればうまさがわかるっていうことで、手作りの塩を作っている人たちをですね、紹介しているんですけれども、これがですね、僕の地元ですね、思いっきり地元ですね、小学校の学区内にあるとこですね、まあ、水産をやってる会社で、イワシの丸干しを作ってるとこなんですけれども、そこで、塩田を作って、塩なんか作ってるんですね。全然知らなかったですね。やってる人たちも知らない人ではあるんですけども、これちょっと見に行ってみたいなと。で、まあ、これは海水を塩田に撒いてやるっていうことで塩を作るんですけども、ただですね、僕の住んでいるところの海というのはそんなにですね、透明度の高い綺麗な海というわけではないので、それを見ると少し気になる部分はあるんですけれども、まあでも塩までなってしまえば、ね、余計なものがちょっと入ってるぐらいの方が、こう、ミネラル豊富っていう風に言えたりするのかな、なんていうですね、茶を濁すような言葉でそろそろ終わりにしておこうと思います。それではまた次回お会いしましょう。お相手はヒロシでした。